それでは第一テモテですね。第一テモテ、First Timothy chapter 2、 2章を開いてください。で、午後の礼拝で2章を1節ずつ見ていきますけども、今朝は2章の5節に、こう中心にですね、見ていきたいと思います。では2章の5節、 Chapter 2 verse 5、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスですということですが、テモテ第一の手紙ですね。2章、皆さん前もって読まれたでしょうか。とても特徴があるんですね。何の特徴があるかというとね、なんでここでこのことを突然話すのっていう特徴ですね。非常に実際的な牧会上っていうんですか、パストロ、牧会的なこの牧師の務めで、こう具体的なことをパウロはテモテに話しているので、そうなっているんですけれども、いきなりですね、王たちと高い地位にある人たちのために祈りなさいって勧めているんですよ。私たちの教会ではInner Church、土曜日か祈り会でですね、毎週岸田首相のために祈ってます。前はその前は安倍、なんだっけ、誰だっけ菅さん、その前が安倍さん、祈ってますが、どうでしょう、皆さん祈ってますでしょうかね。ですね、 Have you ever prayed for your prime minister or president? 祈ってますかね。で、普通の発祥では出てこないですね。やっぱり近くない、本当に遠い人じゃないですか。いつもテレビでは見るんですが、そういう意味では近い人ですけれども、遠く離れている人のために祈らないといけないのかってなりますよね、まずね。で、今度はね、政治に関心のある人はどうしてあんな悪い政治をやっている人のために祈れるかって、こうなっちゃうんですよですね。だから、これアメリカでね、説教するとね、じゃあバイデン大統領のために、どれだけクリスチャンが祈ってるかっていう話になるんですよね。リベラルの人は祈りやすいけども、コンサバティブな人はね、祈りづらいと思うんですよ。で、逆に今度は共和党のね、大統領になったら、今度は民主党の人が祈り、ね、支持の人は祈りづらいし、で、共和党支持の人は祈りやすいでしょ。だから、でもね、完全な政治を正しく行っている人なんてまずいないので、まず、こう抵抗感があるんですよね。岸田さんのために祈るっていう時にどうですかね、抵抗感、その政治に関心があればある人ほど出てくると思うんですよ。罵ることは簡単だし、批判することは簡単なんですけど、取りなして祈るっていうことなんです。でですね、当時はローマ帝国が支配してます。ローマエンパイアが支配していて、でパウロがこの手紙を書いた時は皇帝はネロという人です。でこれもこう、なんかね、映画とかテレビとかで皇帝ネロについて調べたことある人いたら、えってなります。彼は前半では良い政治をしていたそうなんですけども、ある時をきっかけにして人格が変わってしまいます。でそれが何か、あと悪霊付き、ディーモンポゼス、悪霊付きとまで言われたんです。もう狂ってました、マッドマンになったんですが、理由、きっかけがね、ローマに大火事、大火事が起こったんですね。でそれでおかしくなったんですが、そのいろんなおかしくなったんです。その一つがキリスト者のせいに全部しちゃったんです。でローマの町、夜火を灯してますが、今は電気という文明の利器がありますけど、当時は、実際にこの油でこう油からこう火を灯すわけじゃないですか。しかしネロはキリスト者を柱にくくりつけて彼らを燃やして街灯代わりにしました。 なんかホーラー映画よりも恐ろしい世界ですよ。そして、今イタリアに行けばコロッセウムという競技場の跡があって、まあ、世界遺産になってますから、日本人の人でもイタリア行ったら必ず見るところです。そのコロッセウムで何を行われたかというと、こう格闘技ですね、グラディエーターというですね、こう剣を持った人が死ぬまで戦うんですが、まあ、そこに生きたライオンも放つわけです。そこに生きたままキリスト者が投げ込まれて、それをエンターテインメントとして食い殺されるのを見ていたんです。でこういうことを、まあ、やり始めたのがネロという人です。でパウロはこの第二の手紙のところは、この、ね、続けたら第二の手紙になるじゃないですか、セカンドレター。そしたらこの皇帝ネロに死刑にされる直前に書いた手紙です。もう分かってます。もう彼の死刑判決によって殺されるっていうのはもう分かってるんです。でその第二の手紙ありますが、その時にこの一節を見たら分かりますが、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさいとこう言っているんですね。神の命令としてパウロは祈りなさいって命じているんです。でね、実は王たちの前に祈れという前に、すべての人のためにって書いてあるの、ここが大事なんですね。一節見ると verse 1、すべての人のために祈る、 pray for all people ね。すべての人のために祈って、その中で王たち特にっていう感じですよね。でここが大事で、祈る時に最も離れているような人、また自分も反感さえ抱いているような人であっても祈りなさいと言って、特に王のために祈るというのは社会全体に秩序があって平安で落ち着いた生活をするために、その良い統治をしてもらいたいですよね。だから祈りなさいとこう言っているんですね。でね、これ読み進めていくとどうなるかっていうと、4節 verse 4に、神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられますってこう言ってんですよ。ここが神の心です。なんか本懐っていうのかな、こう難しい言葉使うとね、もうこう心のこう深い本心というか思いが、全ての人が救われるっていうことです。だから自分に関係のない遠くにいる人も、そして、自分が反感を抱いている人でさえも、全ての人が救われることを神が願って、でそのそういう神の心があるから、全ての人のために祈りなさいとこのようにパウロは言ってるんですね。でかつてアメリカには大統領たちの牧師と呼ばれていた人がいました。誰かわかります？このアメリカに住んでる人はね、アメリカ人の人はわかると思う。 Who's the man called the pastor to president in the United States? うなずいてくれてる、アメリカ人だからうなずいてくれましたが、ビリー・グラハムです。で改めて私調べたんですね。調べたら、なんとビリー・グラハムは私たちが戦争で負けた時のあっちですね、トルーマン大統領、トルーマン大統領の時から大統領と付き合いがあって、写真がずっとありましたが、大統領との友好を深めていました。大統領のために祈って助言を与え、御言葉を語ったんですよね。トルーマンから次アイゼンハウアー、ケネディ、ジョンソン大統領、ニクソン大統領、フォード大統領、カーター大統領で、レーガン大統領で、ブッシュ大統領、クリントン大統領、そしてブッシュジュニアの方ですね、ジュニア大統領、そしてオバマ大統領、最後がトランプ大統領で、彼がの葬儀の時にトランプ大統領が山積していたんです。もちろんここには民主党の大統領と共和党の大統領どちらもいますから、 ですね、彼自身の個人の政治信条に合わない人もいたし、悪いことをやっていて、なんかこう結構刑事告訴もされたかな、あのニクソンって刑事告訴されたんだっけか、されてね、ほらそういう大統領もいるんですよ。だから彼はしばしば批判されてました、ね、でビリー・グラムは severely criticized both sides、ね、なんでかって言ったらずっと付き合ってるから。でも彼はそういう政治を全く超えているんです。なぜか、全ての人を救う神がおられて、全ての人を神の福音伝道者だからです。そしてここで高い地位の人のために祈りなさいという命令に従っていたからなんですね。これが神の御心なんですね。真理を知ることを望んでおられるわけなんです。で真理と truth と言ってますが、真理って排他的ですよね。だってこれが真理だって言ったら他のものは全て偽りだって言ってることになりますから。そうですよね、真理って。だからなかなか真理が、真実が言えない社会にはなってますですね。けれどもですね、今日お話ししたいのはその初めのイメージ、真理っていうのは排他的だということとは違う側面の真理。全ての人を包み込みます。全ての人をに当てはまるから真理なんです。全ての人がもう全部益を得られるから真理なんです。じゃあ今から言います、いいですか。酸素があるから人は生きられる、非常に排他的ですね。窒素が あるだけでもダメなんですよ、ね、あの酸素、あの空気の中に酸素ですね、酸素があるから人は生きられるって言ったら、酸素こそがって言ってもいいですね。排他的じゃないですか。排他的ですねって。いや窒素があるだけ、窒素だって、まあ、科学は、ね、今ほら科学は信じられてるので正しいって、みんなこれに反論がなかなかできないと思いますが、でも酸素は全ての人に分け隔てなく与えられて、酸素のおかげで私たちは生きることができる、救われているわけじゃないですか。でこの真理ってこういった側面があるんです。排他的ですけれども、全ての人に益を与えるわけです、分け隔てなく。パウロはユダヤ人たちがユダヤ人だけに神が救いを与えられていると信じている中で、そうじゃないっていうことを伝えた人なんです。それは信仰によって異邦人、つまり私たちも含めてユダヤ人ではない人たちも救われるのだという福音ですね。これを語っていたんです。でこれが真理であると言ってたんですけども、で事実他の人たちも、エルサレムにいる人たち、ペテロとかヤコブもですね、聖霊によって示されていましたから同意しているんですね。これが福音の真理ですが、けれども、まあ、教会の中には異邦人が割礼を受けて律法を守ってユダヤ教徒になって初めて救われると言っていた人たちもいたんです、まあ、いわゆるユダヤ主義者、ジュディアイザーですね。でそこでパウロはですね、反論するんです。もしユダヤ人だけが救われると考えていて、じゃあ異邦人どうするのって話になって、まあ異邦人は異邦人がいてってなるけれども、自分たちだけが救われるって考えるのは、これは神が唯一であることと矛盾するって話をするんですよ。それがね、ローマ人の手紙、ローマンズ3章の29節と30節で 29 and 30、それも神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです、異邦人の神でもあります。神が唯一なら、そうです、神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。とだからユダヤ人の神だと言って言い続けたら、じゃあ異邦人に神あるのって話になってくるじゃないですか。でも 彼らは神は唯一だと信じてます。ただ一人だと信じてます。で、事実神はただ一人なんです。だったら異邦人の神でもあるわけでしょう。で、ここでですね、この今日本にいますので、ね、日本の人たちのことを考えながらお話をしますとですね、多くの人がキリスト教は西洋の神であると。 To Japanese mind, Christianity is the, the Christian God is a God of Westerners ですね。今わざとね、ちょっと英語で言いました。だいたい This is over 90% of Japanese unbelievers, you know, react to my to the presentation of the gospel なんですけれども、でね、日本人は多くの神々がいると。だから本当排他的だと、ね、一つの神とかね、このもうキリスト教の神は排他的だ。で、多くの神々がいる。で、これ寛容なように見えますけど、これ実は残酷な話なんです。そういうこと言ったら、ユダヤ教やキリスト教を背景としている国だけが救われるっていうことになって、日本人は異教だから救われないっていうことになるじゃないですか。これおかしいですよね。神は唯一ですから、全てなんですよ。全ての人を救うことができるんですよ。全くアメリカ人がイエス様を信じて救われるのと同じように、日本人も全く同じようにして救われるんですよ。だから神は唯一だから、ただ一人の方だから、全ての人を救いたいと願われていて、そして神は日本人をもアジアの人をも救われるんです。で、日本を出たら西洋の神ではないことが今一発で分かります。別にこの聖書の言葉を使わなくて論理的に説明しなくても、日本を出たらキリスト教は西洋のものだという考えが一気に吹き飛びます。はい、プロテスタントの信者の数、今どこが一番だと思いますか。普通に考えたらどこですか。信者の数がプロテスタントで一番多いの、アメリカ、大陸的に、大陸でね、じゃあ北米ってことですよね。4番目ぐらいかな、5番目ぐらいかな、 maybe fourth or fifth。 一番どこだと思います。国としてはそうですね、大陸的にアフリカなんです。アフリカでイエス様を信じているバリバリの大統領もたくさんいますよ。アフリカ、もう圧倒的にアフリカです。しかもそれは戦後です。 After the World War II、 アフリカなんです。次にアジアです。あと中南米、もともとカトリックですけども、いわゆるイエス様を信じている、本当に信じているエヴァンジェリカルな、こう福音的な、で中南米もすごいです、今すごいです。でもちろんアジアって大きいからね、まあ、中国も含めてインド、インドヒンズー教の国だって言ってもものすごいですよ。もう1週間でなんか数百の教会できたっていうのもね、冗談でしょっていう話がよく聞きます。で、韓国行ったらもうなんかもういいよっていうぐらいキムチ強烈でしょ。だからキムチってイメージあるじゃない。あとね、教会って赤い十字架っていうイメージが、もう行った人はすごい、クリスチャンじゃない人もすぐ分かります。だってもう夜降り立ったらもうネオンが赤い十字架だもん。で、皆さんにお勧めするのはアメイジング・グレイスを YouTube で、こう調べたら世界中の人がそれぞれの言葉で、で多くの人が民族衣装も着たりして、このアメイジング・グレイス、これを歌っている動画が出てきます。アメリカの宗教じゃないですよ。神は唯一であり、全ての人を救いたいと願っておられるんですね。でね、神という言葉を使うと特定の宗教の神だって考えちゃいけないんですね。聖書の神はこうある。創世記の1章の26節、 Genesis 1:26、 神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろうと、 神の形として動物とは違う特徴と能力を持っているわけなんですよ。だからもう人間である限り神の形なんです。もう息してるなら神の形なんです、その人間が。で動物は違うけども人間は神の形なんです。ここで人種は関係ないんですよ。でね、今でこそ滑稽ですけど、人種主義ってね、レイシズム、人種主義っていうのがありまして、かつては白色人種、いわゆる白人ですね、が有色人種より優れていると。今はそれは偽科学だって分かってますけど、当時は信じられてたんですよ。でそれでナチスが出てきてユダヤ人を迫害したんです。あと黒人奴隷ですね。でそれはなんか黒人っていうのは半分ぐらいっていうか、この猿と人間の間ぐらいみたいに考えてたから、いろんなことができちゃったわけで、今はもうこれ皮膚のメラニン色素、ほらに日本人だったら黒い人いるじゃん、ね、で白い人いるじゃない、メラニン色素が多いか少ないかの違いだけで人間なんですよ。みんな全く同じ神の形によって作られている存在なわけで、これ神はこういうお方なんです。でイエス様はこう言いました。敵を愛しなさいって言われた後に、マタイの5章の45節で、Matthew 5:45、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるのです。当たり前ですよね。太陽を悪人だけ、いやこいつ悪いやつだからふっとかで暗くして、でいい人にはパッとやって、雨も悪人のところは日照りで、でいい人のところだけ雨、やらないっしょ。神はでも知ってるんですよ、こいつ悪いやつだって。でも太陽を与える。時々それを、いやそんなの当たり前だってこうね言う人いるんだよね。いやいやいや、聖書にね、あるところだけ暗くしたっていう出来事あるんですよ。どこですか？エジプト、3日間真っ暗にして、イスラエルのところにはイスラエル人には光があったって書いてますから。だから神はこの当たり前にこう光があるけど、これ当たり前じゃないんですよ。そうするってあえて決めてずっと恵みを与えてくださってるんです。で雨を閉ざすことも神はなさります。でも雨基本的に降らせてくださってますよね。このように神は全ての人をこよなく愛しておられます。そして全ての人が罪を悔い改めてご自身に立ち返ってほしいと願われています。でね、次読むと、この5節ね、 verse 5、神と人との間の仲介者も、ミディエーター、仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスですと。神は唯一で人を、全ての人を救いたいと願っているだけじゃなくて、神と人をつなぐ仲介者も唯一で、それは人としてのキリストイエスということですが、仲介っていうことが出てきました。で仲介するっていうのはこの両者ね、ちょっと離れてる両者をこう取り持つ人ですよね。こう仲介するわけですよね、間に立つ。もう皆さん分かります、不動産買うときにどうですか、不動産つける、なんだ、不動産屋さんつけますよね、仲介ですよね。で神と人との間には大きな隔たり、ギャップがあるわけなんですよね。全知全能で天と地を作られた神と毎日の生活をしていて有限であることを心底身にしみて知っている自分との間には当然大きな隔たりがあるわけなんです。まあ、便利な生活を私たちしていますが、それでもやっぱり嫌になるほど自分の限界、できないことが多くなっているってことを感じないでしょうか。でそれをめちゃめちゃこう体験した人の一人がヨブですね。ヨブは 神を恐れ敬って生きていましたが、災難が次々と起こりました。子供が全部死に、一気にですよ。で、そして家畜も、こう死んでって、そして最後は自分が重い皮膚病にかかって、もう夜も寝れないぐらい痒いんですよ。で、神に訴えるんですが返事がないんです。で、それで神に対して嘆きます。ヨブの9章の33節で、 Job 9:33、 私たち2人の上に手を置く仲介者が私たちの間にはいません。だから神をなんかね、神と自分を法廷になんかいるイメージなんですね、この。で、そして神と私の間をこう仲裁取り持つ人がいないって言ってるんです。要はもう圧倒的に神と私の間にこう開きがあってね、で、私はそこに到達できないよと、もうこうないよと、どうすればいいんだと。で、このように彼は嘆いたんですね。ところで、人は何か悪いことが起こると、悪いこと、災いが起こるとね、だから自分がやってる何か悪いことをして、それで災いが起こったんじゃないかって思っちゃうんですね。思ってしまいます。なぜかって言ったら、人って誰もやましいことが全然ないってありえないからです。だから何か悪いことが起こると、何か自分が罪を犯したとか、何らかの報い、罰ですね、日本語で言うとね、日本人に分かりやすく言うと罰が当たったのではないかと、どうしても思ってしまうんです。エリアという預言者がシドンにいる女のところに行って、まあ、彼女はやもめ、夫に先立たれた人ですけども、男の子は一人いました。で、非常に貧しくなっていて、パンのために粉と油が本当一食分しかなくて、これを食べてあとは飢え死にして死のうというふうに決めていたんですが、そこにね、エリアが神から使わされるんですよ。そして最後の残されたこの油と粉で私にパンを作ってくださいと言ったんですね。で、こうなんかひどくねってなるけど、いや、もうすでに神から語られてて、その差し出したら、そこのこの粉を入れている亀も、そして油の壺もですね、そこから油も粉も尽きることはないと、なくならないって、このような約束を神から受けていたので、それで大胆に女性に、私にパンを作ってくださいとこう言ったんですね。でね、そうなったんですよ。なってね、すごい嬉しいじゃないですか。ところが息子死んじゃったの、その後で。これもっと残酷ですよね。だったらとっくの昔に死んどきゃ、死なせておけばよかったのに、もうこういうね、ぬか喜びさせて殺すのって。で、これがもう辛くて辛くて、エリアがやってきた時にこう言ったんですよ。第一列王の17章の18節で、 First King 17:18、 神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私のトガを思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。分かった、ね、これほど嫌な目にあったということは、私のトガを思い起こせ、やっぱり思い出しちゃう。で、聖書的に、まあ、難しいことです、神学的に言うと、彼女のトガのためではないんですよね。いろんな悪いことが起こるときには、必ずしも自分がやったことの報いとは限りませんけれども、はっきりしていることはあって、神が初めに作られたアダムが神に罪を犯したので、そのアダムの子孫、つまり私たちですね、が全てその罪の影響のもとにあるわけなんです。だから人が病にかかったり事故にあったりとかするんですけど、その人が何かやったっていうよりも、そのアダムがその罪を犯したので、そういう影響の中にいるので、そういうことが起こって、 しまうわけなんです。なのでなんていうか、人はこう自分が神との前にそのまま出るとなるとね、こう隔たりを感じるんです。事実そうだからですね。まず創造者と被造物っていう圧倒的な違いがあるし、あとは聖なる方、全く正しい方とそうではない、汚れているって言ったらいいかな、そういう違いがあって、そのギャップをどう埋めるかということが大きな課題になるんです。でそれが宗教が生まれた理由ですね。宗教が生まれた理由です。仏教であれば煩悩があると言うんですね。煩悩、修行によってその煩悩から下脱して、そして涅槃に入るというのが仏教の教え。だからお祈りしたり、あとお布施をしたりで、一般の日本人は供養の方が一番身近ですよね、したりするわけですね。でこれは仏教です。でイスラム教もありますが、今ねイスラム教ってめちゃめちゃ増えてるんですよ。急激に増えている宗教がイスラム教です。で日本人の中にもムスリムが増えていますですね。でイスラム教ってユダヤ教とキリスト教の後で、まあ、その延長で出てきた宗教って言っていいんですけれども、基本的な信仰の考え方、信じ方は神をアッラーって言いますね。ちなみにアッラーって、ね、キリスト教のクリスチャンたち、アラブの人たちも使います。アラブ語で神、単に神はアッラーです。アッラーに服従することでムスリムになることができます。そして善行を積むことで天国に入れると信じています。で善行でこの天秤にかけるんですよ。悪いことをしていいことをしてっていうのをこう天秤にかけて、でいいことの方がこうなんかもっと多かったら天国に行けるわけなんです。だから死ぬまでどっちに行けるかがちょっとわからないですね。けれどもですね、そのようなことをして有限の人間が無限の神に自分の一生懸命やっている努力で到達できるのかと、先ほど話したヨブが訴えた2人の間にある距離とか隔たりって埋められるんだろうかということになるんです。まあどうですか、一生懸命善行を積んだ人もですね、やっぱり災いってくるんですよ。埋められないですよね。でもあらゆる努力をしてってしまう。古代の宗教っていうか、まあ聖書に従えば最初の宗教ってどこで起こったか、いわゆる宗教、今私が言った宗教、努力の宗教ですね。それはメソポタミア地方のシンアルというところで、まあシュメールって言った方がね分かりやすいと思いますね。一般用語ではそこで塔を建て始めた人たちがいます。それはこう書いてますね、創世記の11章の4節で、Genesis 11:4、さあ我々は自分のために町と頂が天に届く塔を建て名を挙げようと。だから自分の力で天に届こう、つまり神々のに到達しようと努力したのが、今でも残ってますけど、ジグラットっていうのがね、この、イラクに行くと残ってますが、そういうこの試みをしたわけなんですよ。天に届こうとしていたんですね。ところが続けて読んでいくと面白いんですね。 Verse 5、人間が建てた町と塔を見るために主が降りて来られたっていうんですよ。で人間はもうか天国に近づくってやってんですけれども、天に近づくってやってるんですが、もう全然到達してなくて、それで降りてこなければいけなかったっていう話なんです。これがすごく皮肉ですね。でもね、人間ってね、そういう風になっちゃうんですよ。まあ、今流行りの話をすると AI ですよね。シンギュラリティという言葉もありますね。ちょうどちょっと年、まあ私ぐらいの世代だったら SF 映画で見る世界がもうサイボーグとかですね、 もう現実に起こるっていうことがもうもてはやされてますね。でつい最近の、まあ、有名なイスラエル人の 歴史学者が言うには、新しい宗教ができると AI のです、ね、超人間という言葉が使われます。スーパーヒューマン、トランスヒューマンとも言われますけれども、超人間ができて、そしてその超人間が新しいこの AI によって聖書を作るということを、まあ、予測してるっていうかね、そういう意見さえあるんです。どうですか。私バビルの塔にしか見えません。もう神に到達すると言っていますけれども、神はもう何やってんのっつって下から上から見てますよ。はーってこういう感じ、下まで見てずっと下まで降りていかないと、あの全然彼らのやってることが、私たちのやってることが見えてこないっていうぐらい滑稽な話だと思います。有限の人間が無限の神に近づくことなんて到達することって無理ですよ。でその逆はじゃあ出てどうですか。逆は無限の存在が有限の存在に近づくこと、無限だからできるでしょう。アリはさ一生懸命頑張っても僕をこうやってパーン飛んでさ僕の方にさ会話で できないけど、俺が近づいてさ地面でこうやって話すことができるじゃない。無限が有限に近づくことは可能なんですよね。でそれをね実はイエス様もお話になってるんです。ヨハネの3章の13です。John 3:13、誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。天に昇るっていう、天に届こうとする人はいないんだけども、天にから下ってきた方はいて、人の子って言って、これご自身のことです。キリストのことです。は別だと。つまり、この方が、先ほど話したヨブが叫んだ仲裁者、仲介者になったんです。神であられるのに人となったんです。ヨハネの一章の14節、John 1:14、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。言葉は神であって、そして神が肉体を取られて人々の間に住んでくださった。だから神でありながら同時に人でもあったんです。で、これね、間違う人たちがいるんですよ。神であるっていうのを強調する人はね、人のように見せていたんじゃないのっていう。違います。もし今ここで肉体でイエス様がここにね現れてくださったら、イエス様ちょっとつねったらいてって言いますよ。イエス様も。完全に人なんです。完全に人なんだ。今度人間のイエスを見てる人は、いや神がかってたんでしょって。いやいや神がかってたんじゃないの。イエス様は神がかってたんじゃなくて神なんです。完全に神なんです。完全に神であって完全に人なので、二人の上に手を置く仲裁者がいないってヨブ言ったんだけど、 いるんですよ。ヨブが叫んだのはキリストご自身、この人としてのキリストイエスなんで、神であられるのに人である、どっちもこの押さえている、手を置いてくださっているという方なんですね。でそのイエス様がこう言われました。ヨハネの14章の6節で、 John 14:6、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。だから私以外では神のとこに行くことはできない。だからここで言っている唯一の仲介者です。 Only one mediator って書いてあるでしょ、ね、英語でね書いてるんですけども、唯一の仲介者だと。このイエスの名以外には神のとこに行くことはできないよということで、非常に狭いですね。狭い道です。でイエス様も言ってます。マタイの7章の14節、Matthew 7:14、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものは わずかですと。なので排他的に聞こえます。さっきの話に戻ります。けれども神は全てをお救いになりたい方で、全てを包み込むその真理を持っておられます。同じようにイエス様は唯一の仲介者だというのも排他的に聞こえますが、実はこの方こそが皆さんに寄り添うことのできる方なんです。これ真剣に考えてほしいんですね。自分が頼りになる、自分のこう悩みを打ち明けられる、自分が共にいる人、まず友人でもいいでしょう、まあ、結婚の伴侶でもいいでしょう、まあ、いろんな人いますよね、親でもいいでしょう、まあ、尊敬する人がいるかもしれませんが、本当に寄り添ってくれるか、完全に寄り添えるかって言ったら違いますね。ましてや自分のやましいこと、罪とか弱さ、罪と呼ばれるもの、こうやましいことですね、こう咎ですね、でこれを受け持ってなんてくれないんです。で多くの人は正しい道を教えます、まあ、宗教のね指導者そうでしょ。だけども友達にしたって誰にしたってこれがいいんじゃないのっていう正しいことを言うことはできますが、その道の中に歩む力はくれないんですよ。しかしイエス様は言われました。私は道です、真理です、力ですと。でイエス様が道なので、この方を信じ受け入れるということがそのまま道の中に生きることによことになって、この方を知れば神ご自身そのものに至るわけなんです。でイエス様は人間ですから、人ですから、全ての弱さを身にまとっておられるので、同情できない領域はゼロなんです。誰に対しても仲介ができる、どんな人も拒まれない、限りなく寛容な、これ逆ですね、唯一っていう言葉使ってましたけども、限りなく寛容な仲介者なんです。ヘブルの4章の15節で Hebrews 4:15、 私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。全ての点において試みを受けられた、神でやられるのに人となったっていうのはすごいことなんですよ。神だからこそ皆さんのことを知っています。2000年前のイエスなんか信じられるかっていうのも多くの人から聞くわけですね。けれども神だったら、神の御子だったら2000年関係ないんですよ。2000年だって神、永遠の神だから、もう2000年じゃなくてもうそんな時間関係ないから。でももし神だけだったら、人が肉体が持っているがゆえに持っている弱さ、同情ができないんですね。でもイエス様は人となられたので、全ての点において同じように試みにあったので、弱さに同情できるんですね。だからこんな私でもイエス様を信じることができました。この方こそが唯一の私の仲介者だと思いました。排他性ありますよ。だって他の人仲介者なりえないもん。いやもちろんそれはね、あれですよ、バカにしてるのでも批判してるのでもないんですね。もう事実で、例えば親のことを愛してます、でも親が自分の心の全てを悩みを担えるかって言ったら担えないですよね、どんなに愛してる親でも。 で、それはもうすごい愛してくれてるって分かってたけど、いや今の自分の悩みは解決できないって分かってました。友人でも尊敬する人でもどんな偉大な人も解決はできないですよ。しかしイエスは、この方は全ての悩みを知ってくださいました。だなんでこの唯一っていう言葉が使われた時に多くの人が抵抗するんでしょうかと逆に問いたいですね。排他的っていう言葉がこの今の時代特にね、ものすごくこう嫌われるわけなんです。でも病にかかってると思います。いろんな意味で精神的にも霊的にも真実になれないっていう病ですね。全てがなんかこう軽く、全てを軽くしちゃう、なんとなくにしちゃう。だって恋人がさ、これはっきり言いますよ、恋人がこの人がただ一人大事な人なのって言って当たり前っしょ。いやそこまで私思ってないって言ったら、いやそれこそやばい、本物じゃないよねその恋、排他的ですよ愛って。偏見ですか。いや熱いから、熱い愛だからそうなってる。でまさに唯一の仲介者ってそういう意味で、この神が私たちを愛されて、なんだ一人子ですよ、たった一人の息子を私たちがまだ罪人なのに送ってくださって、身代わりに死ぬようにすることによって罪を許そうとお考えになったんで、だから6節に verse 6 the text chapter 2、 キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身を与えてください。贖いというのは買い戻すことです。このお金を払ってもともと自分のものが売り渡されてしまったから、後でお金を払って買い戻すですね。それを神がキリストを通してしてくださった。キリストというたった一人の息子、一人子の命という対価、ものすごい金額でしょう。金額にならないよね。どんな1億円2億円払っているか、息子誘拐されたほら親がいくらでも払うじゃないですか。一生貯めたお金だって払いますよ。借金したって払いますよ。だって息子それ以上に価値あるでしょう。その対価を払って私たちを買い戻してくださったわけです。で神様は、イエス様はこのようにして私たちと神を一つにする働きを行われました。だから自分に全く平安と言い尽くすのできない喜びが与えられます。他にどんな人であってもできないですね。唯一ですよ。この方のうちにこそ泉があって、命をもたらす泉ですね。ちょっと楽しいことがあってもカラカラに心が乾いてしまう、そうではなくて、いつまでも尽きることのない、この生きてるという命を与えてくださるわけなんですよね。あのイエス様が流された血が、裂かれた肉が私たちの罪を清めてくださってます。また癒してくださっても、この罪っていうのは聖書ではね、傷ともこう言い換えられてるっていうか、言い表されてるんですけども、癒す、そのイエス様が裂かれた肉ですね、鞭打たれて裂かれた肉がありますが、そして体から血がほとばしり出ましたけれども、それによって私たちを完全に良心から清めてくださる、こんなすごい仲介をしてくださる方はただ一人です。唯一です。イエス様だけです。そして父なる神も唯一だということですね。午後には今度は私たちが、そのイエス様を信じている者たちが、今度は全ての人に、祭司のようになって、この祈っていき、仕えていくっていうお話をしていきたいと思います。 お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちのために、これほどのことをしてくださいました。他にそのようなことをする神はいたでしょうか？もちろんいません。仲介者はいたでしょうか？もちろんいません。主よ、どうぞこのことをここにいる全ての人が知ることができますようにしてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。